君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
技術大国日本とは言うけれど、多分今一番利用しているテクノロジー、 LINE も Amazon も Google も海外で生まれたアプリケーションです。日本は今その分野で世界の後進国、しかも周回遅れの状態だと言われます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな状況を打破すべく、全国に先駆けて豊橋で始まったプロジェクト、日本人でも豊橋人はコンピュータープログラムを作るのが得意だよ計画のお話、義歌隊特別顧問の石田誠先生と今回のプロジェクトリーダーをしています高島隆明先生に聞きます。
石田先生、何が始まっているんですか。
豊橋で新しいですね、初等中等教育用のプログラミングを入れて、実際それを実践しようというプログラムを、ちょうど今年の4月から総務省の公募で採択されたもんですから、実際は高島先生がプロジェクトリーダーでそれを引っ張ってる。
プログラミングっていうのはあのコンピューターのプログラミング。
はい、そうですね。それは高島先生の専門ですので。
じゃあちょっと高島先生に伺いたいと思いますけれども、はいはい、コンピュータープログラミングのお話ですか。
プログラミングって言いますけども、実はもう皆さん何でもプログラミング関わってるんですよね。要するにコンピューターって向こうにあって、何か命令したら何かしてくれる。つまりこういう指示をもうしてる世界ですよね。はい、だからみんながそのなんとか難しいコード書くんじゃなくても、そういうのを使いこなさないとこれから自分もその生きていけない、例えば昔読み書きソロバンって言いましたよね、これからそういうコンピューターとかスマホだとかネットがあれば、その時代の読み書きソロバンっていうのは、いわゆるプログラミング的な、まあ、能力ということになる。それをみんな身につけましょうというのが今回の目的です。
いわゆるコンピュータープログラマーを目指そうというわけではない。
みんながプログラマーになる必要はないし、なれないです。でもそういうプログラム的な発想なり考え方もみんな持っていかないと、もういろんなものを使えないですよね。あるいは自分の生活も良くならない。
先ほど石田先生からね、もうあの高島先生専門だからというお話ありましたけれども、高島先生はもう子どもの頃からコンピューターと仲が良くて、
中学卒業して高専に入った15歳、今から44年前、でその時にはやっぱりすごい大変な思いをして楽しんでやったのが、今日出てくるコードモンキーという、イスラエルでできたすごく自分で勉強できるツールがあってですね、ゲームのように楽しめる、これがもし自分がその中学卒業した時にあったらどんなに嬉しかったかなというのが最初にあって、それを今の人に皆さん知ってほしいというのが一番のこのモチベーションです。
先生昔苦労されたわけですね。
苦労したし、そういう環境が与えられてごく一部の人しかできなかったのが、今このコードモンキーだと、インターネットがあってブラウザにつながっていれば誰でもすぐできる、こんないい環境になってるということをまだ皆さん知らないんですよね。
ちょっとなんかいささか怪しい深夜の通販番組みたいになってきましたけれども、コードモンキーっていうキーワードがさっきから出ていてですね、
いやこれをやることによって自然とそういうのが体験できて、でそこからまたさらにいろんな伸び率が出てくるという意味で、実際インターネットでがあればそこに入ると実はお猿さんが出てきてバナナがあって、こんな命令を書いたらバナナが最初ステップ15って書くんですよ、で15本猿がトットットットッとバナナを取ってやったってなる、じゃあ次に行きましょうって言うと今度はステップ10って書いてあって、走らせるとちょっと届かなかったよねと、で実は10は15と変えましょうっていうことが自然と学べる。そうするとステップって15ってなんとなく意味わかるじゃないですか。
指示の通りキーボードを打って、
キーボードだってボタンを押すだけでもいいです。と今度は バナナが右の方にある、うん、と右向いてステップしなきゃいけない、
うん、
またそうやって自分で書く、うん、とそのうちこの川があって川の向こうにバナナがある、途中に亀さんがいる、
うん、
と亀さんが自分のところの近くに来てくれて歩いて渡る、うん、なんていうふうにどんどんどんどんこの仕掛けが入ってるんですね。
なんか楽しいゲームを見つけた少年のように、
そうそう、
こうなってこうなってって高島先生が説明してくださるんですけれども、そういうことをするのがプログラミングの
勉強になる。そういうことを通じてその中でプログラミング基礎概念を自然と言葉じゃなくて体験できて、気がついたらそういうことが知識として身についていくと、はい、
まずそのプログラミングって、まあ、僕らもする機会がなかなかないですから、うん、概念っていうのをつかむのにいいわけなんです。
だから
ま
あ体験してもらうってとこですね。
こういう世界があるんだというのを日本の小学生中学生の人に知ってもらって、うん、将来はこういう道もあるんだねというのを私は期待して、
うん、
日本はものづくりで科学技術は進んでんだとみんな思っておられるでしょうけども、うん、この分野はやはり世界的に見て人材が少ないというのは昔から言われる、うん、まあ、以前あのソニーの出井社長さんという方がテレビで言ってましたけども、はい、そのアメリカではグーグルだとかアップルだとかフェイスブックだとかアマゾンとか、うん、みんなその IT を使った新しい産業ができて、グーグルはトヨタよりも利益を出してる。ハード何にもないって言っちゃ怒られるけど、
うん、
でそういうことができるのは20代までの若い人が新しい発想が必要だ。そうすると大学出て落ち着くともう旬が終わっちゃってる。だから特に若い人がこれ面白いねという人が一人でも二人でもクラスで出て、将来外科大行こうとか理工系の大学に行って自分はやるんだと、そういう意味で早くこういうのを日本に広げたいというのが大きな趣旨なんです。
じゃあコードモンキーに触ってほしいのは技科大生というよりももっとちっちゃい子たち。
ちっちゃい子もそうだし大人たちだって楽しめるし、これをやってまた自分たち のプログラミング の知識を改めて得られる、まだまだ長生き皆さんするんですからね、
ですのでぜひ皆さんもですね、このコードモンキーというのを知っていただきたいんですけれども、このコードモンキーという、まあ、ゲームのように楽しめる教材っていうのは高島先生が作った、
はい、いやそうじゃないです。これ実はイスラエルの、まだ20代のベンチャーの若者3人が作ったものです。
やっぱりそういう形なんですね。イスラエルはそういった部分はじゃあ先生進んでる。
ものすごく進んでるんです。プログラムだけじゃなくて、先端の科学技術が進んでるんですね。
へー。
というのは私も最近再認識したんですが、このコードモンキー、イスラエル
って聞くと怖いです
ね。あ、なんかね紛争があったりとかね。
そうそうそう、
彼はまあそういう中で世界で生き延びるためにやっぱすごい知恵をつけてて、実はそのいろんなその IT 関係のトップの会社はやっぱイスラエルとかユダヤ人であったり、アメリカで、アメリカ人以外で企業として一番あの価値を高く持って全部イスラエル人たちなんですよね。あと20年ぐらい前からもう小中学校での教育も義務化してます。
へえ。
だからそういう中で自分たちが学んだ若者が、さらに世界中の人にこの楽しみを教えたい、でかつ自分たちのわずかな力で教えるためにどうしたらいいっていう知恵を絞って、このコードモンキーというゲーム仕立てのものを作ったんですよ。
もうそういうつもりでもう作ってるわけなんですね。
で彼らはそういう熱意で作って、そしてその今世界で十数カ国語で使えていて、で特別に IT の知識がなくても、楽しめることを目的として作ったんですよ。
で今回今この部屋にあるのこれ、カタカナでカリキュラムガイドって書いてありますけど、日本語化もされてるわけなんです。
もう日本語化されてます。
高島先生がこれ全部正月に翻訳されて本にした、
あのカリキュラムガイドはそれを教える先生、その教える先生も IT の専門家じゃなくても一般の市民の方でも誰でも教えられるように、実はガイドがもうイスラエルでできてるんです、でイスラエルは全小学校中学校1700校でこのコードモンキーを標準教材でみんな使って、日々毎日使っていて、イスラエルの中のコンテストもやってるんですよ。
へー。
だからその状況と日本は2020年から、小学校で義務化しましょうということを、
一応政府もこのコードモンキーには気づいてる。
まあ、子どもにとってですね、まあ、なんかしなきゃいけないということは気づいていて、2020年からは小学校で義務化しましょうということがやっと議論が始まったところ。
そうですか。そういうことの結果が、まあ、周回遅れっていうところになっているようなところがあるのかもしれないですね。でこのコードモンキーの日本語版も出て、先生がこう日本に持ってきたわけですか？
いや、日本に持ってきたんですよ。ジャパン21という、まあ、イスラエル等の先端の技術を日本に持ってくるっていうことをやってるベンチャー企業があ
ります。知ってます。
知ってんですか？
1年ぐらい前ですかね、話題になりまして、あの車のなんか安全運転の、そう
あれもイスラエルが開発した技術なんですよ。
車のカメラであの車線とか見てたり、人とか見てたりする、追突防止とか、うん、あのプリセットでついてる車今ありますけれども、そうじゃなくて後付けでポンとつけられるっていうのを、
その社長が自分の友達の友達でイスラエルこんな面白いことやってる子がいるよってことで紹介を受けて、うん、ちょっと話をして見て、2分間でこれ日本で売らせろと、はい、日本の教育のために使うんだというのを1年半ぐらい前に決めて日本に持ってきたんです。
あの加藤社長、豊橋出身で、
そうです、
あの本社はもちろん東京で作られたんですけれども、
もう豊橋に10月に去年持ってきて、
戻ってらっしゃってね、
はい、実は私が以前勤めてた IBM の知り合いがまたそこに勤めた関係でたまたま知り合って、でコードモンキーを見た瞬間に私はこれだっていうことで、はい、もうすぐにコードモンキー私に一緒に協力させてくれということで申し出て、今そのジャパン20の顧問のコードモンキーの、まああのリーダーという、まあ、応援団というのかな、はい、まあ、そんなことをやってるんです。
そういうことで動き出したわけなんですね。でこれからどうしていこうということなんですか？
まあ、だからなんとか広めたい、いろんなことやってたんですけども、まあ、いろんな縁があって、ちょうど今総務省がやっぱそういう実証実験を、まあ、去年やって一度募集があったので、うん、まあ、ちょっと私いろいろ知恵を絞って、じゃあまず1000人市民全員に使ってもらおうと、
豊橋市民
1000人に、うん、まあ、これやっぱその無料じゃなくて多少お金をかけないといけないんだけども、うんうん、1000人に特別ある程度使えるライセンスを使っていただいて知ってもらおうというような提案をし、うん、そしてまあそれを市長教育長とかも話をしていって、はい、でまあそれをあの学校の授業じゃない、あの豊橋で今度はそのミナクル、
大清水、
大清水のミナクルを使った社会、うん、あのいろんな市民たちがみんなで子どもたちを教えようというような雰囲気ができてきて、うん、あとトヨッキースクールっていうのを今年始めるんですよ。
トヨッキースクール、
それは木曜日の午後3時から5時に、うん、まあ、課外授業として、先生たちはいろいろ忙しいから地域の人たちが子どもたちを面倒見ましょうというプログラムが始まるんですよ。
それトヨッキースクールっていうんですか？
そうですね。じゃあそこの市民たちがこのコードモンキーを使って体験してもらって子どもたちに教えてもらえれば、うんうん、まあ、どんどんどんどん広まるじゃないのと、うん、だったらいっそのこと市民全員がみんなその使ってもらって、
高島先生や石田先生たちが教えに行くんじゃなくて、
もうそんなことしなくてもこれを使えばみんながね、うん、自分が勉強した分によってはみんなの先生になれるから、うん、隣のおっちゃんもコードモンキー知ってる、ちょっとあそこあこうすればいいんだよみたいな雰囲気を作りたかったわけ。
よくスマートフォンなんかでもね、どうやって使うのって使いこなしてる友達に聞いたりして、これこうやってこうやってやるんだよっていう会話がありますけれども、
そ、あんな、その会話がコードモンキーで俺レベルなんとかで、あここ俺こうやってやったよ、あこう、あ隣のおっちゃん、あよく知ってるよねあれお父さんお母さん、場合によっては子供の方がよく知ってるから、うん、おじいちゃんたちも楽しめるようにね逆に教える、うんうん、そんな風に教えにしていけばどんなに楽しいかな。
最初の1000人が1万人になって10万人になってってなって、
まあ、だから豊橋が行けば日本中に広がってもいいし、
あそうですね、豊橋だけの秘密じゃないですもんね。
だから豊橋でそれがうまくいけば、それも世界中日本中にどんどん広めていけばいいじゃないと、うん、まあ、イスラエルから持ってきたけども豊橋の新しいモデルが世界中のそのみんなを幸せにする。
ああなるほど、そういった発想はまだ世界のどこでも始まってないわけ。
まだないですね。イスラエルもあの市のレベルでやったのは初めてだということで、うん、まあ、この今回イスラエルもすごい期待をしてくれてますし、
お、
まあ、その開発する社長も今度日本に来ると言ってますので、
イスラエルのコードモンキーの会社の人も豊橋の動きは知ってるわけなんです。
知ってます、はい。
楽しみですね。
実はその来週23日が締め切りなんですけど、はい、今市であのこれも募集してます。
1000人というのは公募なんですね。
そうです、豊橋市の方で市民1000人に今その受付をしてます、う
ん、市は窓口は何かになるんですか？
これあの、障害教育課ですかね、
はい、
でまあ、インターネットのここで申し込んでくださいって今チラシもあの配布されてますので、はい、あれ豊橋プログラミングチャレンジ2017って入れれば出てくると思います、うん、
プロジェクト名が豊橋プログラミングチャレンジ 2017ってなってるわけですね、
はい、あるいはコードモンキーって言えばいろいろ出てきますので、
ああ、カタカナでコードモンキーって入れてやれば、はいはいはい、もう豊橋がボンボンボンボン出てくる。
あと多分市のいろんな公民館とか小学校には全てチラシが市から配られてますので、どっかに貼ってあると思います。
でこれで、23日来週締め切って、1000人選ばれる、これ抽選みたいな、
まあ、1000人を超えれば抽選ですけども、すでに500人以上申し込みされてますので、はい、多分急いでもらった方がいいかもしれないですね。
今がチャンス、今がチャンスです
これ参加費っていうのは
いらないです。
無料で、
無料で使えます。そしてあの大清水とミナクルで、うん、6月のおしまいから毎週最終土曜日に、うん、夕方3時から6時みんな来てワイワイやりましょうと。
それにあの出席をするわけです。
それも無料で出入り自由です、うん、だからまずもらって家で自由に使って分かんなきゃ友達同士聞いてもいいし、
それなんかソフトみたいなのは CD みたいな、
いやいやブラウザだけあればいいですから、何のインストールもいりません。
あのお家にそういうインターネットできる環境があ
れば OK です。
できるわけです、
ね、PC でもいいし、例えば iPad のタブレットでも、うん、まあ、条件さえ合ってれば大体動きます。
スマートフォンは難しい。
スマートフォン
は
ちょっと画面が小さいので無理なので、うんうん、まあ、せめて iPad のような大きなタブレット、うん、あるいはノートブック、デスクトップ PC であれば、うん、インターネットにつながっていればまず全て動きます、
はい、その辺のやり方っていうのは、まあ、教えてもらえるわけですか、
まあ、それもあの教えてもらえるし、あの申し込めばライセンスカードがもらえて、そこにまあいろんな問い合わせ先も全部入ってますし、 Facebook、Twitter とか使いながら、うん、あるいはそのメーリングリストなりでサポートしましょうと、
はい、でたまにミナクルに集まってワイワイ、
ミナクルに集まってワイワイやりましょうと。ミナクルに来ると、まあ、それ以外にもですね、いろんな話題性ある人を呼んできたりしながらイベントをやってきます、
うん、
でそれをやりながら、実はその12月の17日には豊橋市民小学生の選抜チームとイスラエルの小学生の選抜チームがインターネット越しにチャレンジ会をやりましょうと、
う
ん、でその時には開発した社長もイスラエルからやってくるということはもう決まってます。
へ、
それを大学の新しい図書館の1階で、
あ、理科大の新しくなった図書館で、は
いはい、そこでスカイプでつないでコンテストをやろうと、
はい、はあ、小学生はその1000人の中の小学生ということですか。
いや、そこに小学生が入ってもいいんですけども、うん、それプラスあの大清水小学校と上田小学校だったかな、
うん、この辺の小学校ですね。
そこの2校は市の方で選んで、そこをモデル校として、
おう、
あの10月の終わりから5週間連続で、はい、さっき言ったその豊木スクールで教えましょうと、
はい、全児童、
あの多分40人ぐらい希望者を、
こういうコードモンキーっていうのをやるから、
やるから
触ってみたい子いるかって言って40人ぐらいずつ、
でその前にさっき言った1000人の中から自分たち教えてもいいよという人をこう見つけ出して、
なるほど、
そしてあのさっき言ったカリキュラムガイド等で教え方等も、まあ、多分これ見てもらえばできるんですけども、
うんうん、
教えると同時に今ちょっと考えて、イスラエルからもちょっと直接指導してもらおうかと。
イスラエル語で、
いや、もう英語で来てもらって翻訳しますけどもね
へえ、それ全部今年起こることなんですね。
そうです、今年起こることです。
年明けの頃の豊橋はちょっとなんか空気が変わってそうですね。
まあ、それをイメージしてますね。逆には自分たちもこんなことできたっていう子どもたちができると多分夢が出てくると思うんですよね、
うんうん、
あるいはその皆さん、あ、プログラミングってそんな難しい話じゃなかったねって、自分たちでもできたよねと、ということで街の話題にみんな子ども向けになってとなると多分景色が変わるかなと、
ね、
これを豊橋市内で、まあ、今年は2校でスタートですけども、
はい、
これを聞いてうちも小学校でやりたい、中学校でやりたいというので、うん、豊橋市に全部広げたいんですね、
うん、
広げてそれ の, あのモデルをこの1年でもまず作ってみよう、
うん、
だから指導というか小中学校の先生や今でも大変忙しいということはこの1年お聞きして分かりましたので、
うん、
それだったらここのメンターという、うん、それを指導する人ですね、それを市民の方々1000人の中からとりあえず育成してというか育てていただいて、うん、その人たちにあの見てもらうと、うん、そうすると先生も楽だし、オリンピックに小学校の学習指導要項にこれを取り入れることになるんですね。
2020年ですね。
で3年後にじゃあ豊橋のようにやればいいじゃないかというのを、うん、日本全国 の,、
うん、
その小学校中学校の先生たちがそれを利用すれば豊橋がドーンと、うん、豊橋ってどこだっていうのがですね、
あ、なるほど、
もうすでにあ豊橋だよねと、プログラミングのやり方豊橋だよねと、 これができると大成功。
なるほど。このプログラミング教育の広め方の名前を豊橋と言いますみたいな。
まあそうかもね。
そうなんです。
世界最先端というものをどんどん取り入れて、うん、さらにその上で新しいアイデアを入れて広めていくと、やっぱり今そういう時代だと思うんですよね。
うん、なるほど。これで一気に、周回差あったのを縮めて、
そうですね、
で世界のトップに躍り出ると、
追い抜いちゃえと、
追い抜いちゃえと。
で、実は追い抜けるような人材もいると思うんですよね。うん、豊橋出身で作ったプログラミングゲームでアメリカで一番になって、うん、という、もう30代の子がいるんですよね。で、それが仲間の友達だったという話も出てきたりするので、うん、まあ、多分そういう人たちもこう呼んでくればですね、みんなワクワクこんなことできるんだということに気づくから、多分教育システムとしては周回遅れしてるかもしれないけども、まあ、同じ人間としては絶対同じようなポテンシャル持ってるから、うんうん、まあ、こういうものを使えばそれを引き出していけるんじゃないのかな。
なんとなく土壌的には日本人こういうの得意じゃないかなと
思います。
個人的には思いますね。はい、まあ、今高島先生は石田先生から紹介ありましたように、専門家専門家っていう話でしたけれども、近い将来は高島先生みたいなのがゴロゴロいるっていう日本人じゃなるわけです。
なります。かつ豊橋っていうバッジをつけた人がいっぱいいるとか
ですね。あ、なるほど。興味持った方はですね、豊橋市役所の障害学習課にお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。IT 先進都市豊橋を目指した豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進という長いプロジェクト名がついてますけれども、まあ、コードモンキーのやつって言っていただければ、
そうそうそう、コードモンキーって、
うん、障害学習科の人も分かっていただけるんじゃないかなと思います。
まあ、市役所の方は皆さんも知ってるはずなんで、うん、障害学習じゃなくてもコードモンキーどこに聞けばいいですかって言えば多分すぐ話通じると思います。
なるほど。市役所の人捕まえてコードモンキーはって言っていただければいいんじゃないかなと思います。ということでですね、来週火曜日ですかね、23日っていうと、
そうですね、23日火曜日の午後5時までにインターネットで申し込みが今締め切りになってますので、
はい、
ラストチャンスです。
ぜひ申し込んで、参加して最初の1000人になっていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日石田先生、高島先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました豊橋プログラミングチャレンジの業界用語は、
プログラミング教育。文部科学省ではですね、小学校でプログラミング教育を2020年から必修化すると言ってます。じゃあこれはどういうことかということですけども、プログラミング教育とは、子どもたちにコンピューターに意図した処理を行うように指示ができるんだと、何か指示をしてこういうことをさせるんだということを体験させながら、こういうことってまあ将来どんな仕事についても、これからは時代を超えて誰でもが知らなきゃいけない能力なので、こういう発想をすることをプログラミング的思考と言ってます。こういうことを育てるのがプログラミング教育ということです。
天白の城、技科大。楽したいとか休みたいとか思うことがそんなに悪ですか？いな、我々も物質でできている以上、我々を構成している分子の相違がそうさせているとすならば、むしろ楽することはあるべき理想の追求に他ならぬ。次週5月27日の天白の城は、原子も分子も楽をしたい、原子分子に人間臭さを感じる先生、理科大環境生命工学系伊藤博光先生を訪ねますぞ。 楽しみに。